今回のゲストさんは北海道江別市在住の女性農業者のペンダさんをお呼びしております。バカ農業という私が以前、配信しておりました農業系のポッドキャスト番組の、レギュラーをされてた女性でですね、まあ、それでバカ農業を収録をしていなかった間どんな風なことされてましたかっていう風なお話を中心にお話を伺っております。まあ、タイトルとしては娘の収納っていう風な形で今回配信はされてるんですけれども、まあ、娘さんが、農家の娘さんが収納した時、息子の収納と比べてどう違うのかと、あと何ですかね、子供が生まれてからどんな風な形で、農業をしてましたかとかしてませんでしたかとか、そんなような話を中心に行っております。であと今回はですね、ちょっとペンダさんのうちで今年の3月ぐらいにこちら収録した音源になるんですけれども、まあ周りにお子さんがいらっしゃいまして、遊んでる音がちょっと周りに入ってて若干うるさいとは思うんですけれども、まあ、よろしかったら最後まで聞いてみてください。というわけで今回も参りましょう。バカ農業プレゼンツ農業トークコロシアム、略してノーコロ。
全国津々浦々の農業関係者の皆様と農業に関係があるないようなあるような話題を面白おかしくお話しする不真面目系農業トーク番組です。お相手を務めさせていただくのは私、北海道江別市在住の30代米農家のジョンです。よろしくお願いします。はい、で今回のゲストさんは北海道江別市在住30代水稲畑作農家兼お母さんのペンダさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ご無沙汰しております。
ご無沙汰してます。はい、久しぶりこの感じ。
はい、ね、今現在ちょっとペンダさんのご自宅をお借りしてね、ペンダさんのお子様が、ね、ちょっと周りが、はい、うろちょろしてるという、TBS ラジオで一回こういう風なね、子供がうろちょろしてるラジオブースっていう風なのをやってたラジオ番組とかあって、まあその感じになってやると思うんですけれども、まあ、そんな感じで今回もやっていこうと思いますね。ところどころでね、ちょっと子供の声が入ったりとか、トミカが走ったりする音が入ったりすると思うんですけど、そういうもんだと思っていただけるとありがたいなと思っております。
はい、
よろしくお願いします。で、ペンダさんの自己紹介の方をしていただけますか。
はい、
差し当たりですね、はい、とりあえずお子様が生まれるまでの、はい、経歴でお
分かりました。はい、江別の農家に生まれて、
はい、
まあ、両親はお米メインで、はい、私が小さい頃はやっていました。札幌の高校に行って、はい、茨城の大学に行って、はい、まあ、地元出たかったって言って、うん、それでお米屋さんにまず就職して、
はい、
営業で全国回ってたりしつつも、協力隊、青年海外協力隊に行きたいという夢があったので、はい、まずJICAの派遣社員で働いたりしながら英語の勉強をしたりしていて、はい、それ で2007年から2009年に西アフリカのセネガルという国に派遣されて、植林、主に植林を、
主に植林、
はい、はい、ま、村落開発普及員っていう、
はいはいはい、
まあ、何でも屋さんという括りで派遣されて、で大体マンゴーの木とかユーカリとかレモンとかそういう苗木を一緒に村人と作って育てるようなことをしていました。
ああ、なるほど。その当時ってその農業やら何やらっていうのは特にやられてなかったっていう。
あ、全然ないですね。
全然ないですよね。
大学で勉強したわけでもないし、まあ、農業経済みたいな、はい、まあ、経済ですね、勉強してた、
はい、
でも自分が農業やるとは思ってなかったし、うん、でも、まあ、なんか食に関わりたいなっていうのはあったんですよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、それでお米屋さん入って、うん、まあ、JICA行って、はい、西アフリカ行ってっていう形だったんですよね。
はい、
でその後戻ってこられて、すぐに就任されたっていう形でしたっけ。
そうですね、そのセネガルにいる間に、
はい、
私の考え方が変わって実家を継ぎたいなって思うようになったんですけど、うんうんうん、どうしてかっていうと、 セネガルはサハラ砂漠の南側なんですよね、はい、だからすごく乾燥していて年間400ミリ、私がいたところは400ミリしか雨が降らない、
雨が降らない、
うん、そういうところでも頑張って農業をしていて、うんうんうん、野菜とかピーナッツとか雑穀をみんな作ってるんですけど、なんかそういう頑張ってる姿を見て自分は北海道の恵まれた土地がありながら私が継がなかったら兄貴はいますけど、うん、兄貴は継がないのでこのままだとどうなっちゃうのかなっていう思いがあってそれで、まあ、農業継ぎたいなっていう、うんうんまあ、積極的な理由と、あとは東京に住んでたので、うんセネガルに行く前はもう東京の満員電車も嫌だし、うん、なんか蛍光灯の下でずっと仕事をするのも嫌だなと、家族と一緒に仕事ができるっていう農業はいいなっていうふうに思って、うんうんうん、で実家に帰ってきました。
でそうやってその、まあ、実家に帰ってきたところですね、当時私はバカ農業という農業系のポッドキャスト番組を、うんうんうんペンダさんとあとギッチャンというもう一人の男と、一緒に収録をしていたんですけれども
そ, うです、
はいまあ、それでちょっとあの経歴が面白いっていうんで最初に声かけさせてもらって、うんうん、でその後そのまま居ついてもらったっていうふうな形でね、うんうん、3人で長らく、多分ペンダさん加入してたのが2013年ぐらいだったと思うんですよね。でその後から、まあまあ、更新が途絶えるのが2017年の12月ぐらいだったと思うので、うんまあ、そのやや3年間とか4年間とか、うんうんまあ、一緒にポッドキャスト番組を配信してきたっていう風な感じなんですけれども、まあ、ちょっとねいろいろありまして状況も結構変わってきたので
私たちの関係にいろいろあったっていうか各
それぞれがいろいろすみません語弊のある言い方をしてましたね
なんか人間関係が崩れたみたいな
崩れたみたいな、ね、
そういうのは ないと思います、
はいまあはい、そういうふうなのもはなかったんですけどね、は
い、
ダメだ含みを持たせるような言い方になってね全然ダメですね、はいそうまあ、単純に言うとねここ最近そのペンダさんともほとんど会えてなかったような状況なんですよね。
そうです
ね、はい、うちの子供と今ペンダさんのお子さんが、通ってる保育園が同じなので妻の方が今よく会ってるっていうふうな、ね、
状況になってる、
はいまあ、ただ私の職場と保育園の位置が真逆の方向にあって、で妻の職場のすぐ近くなんでね、送り迎えは全部妻に委託してるというふうな状況になってます、うんうんうんはい、今日も今頃ね妻が迎えに行ってるはずです、うんはい、で、まあ、そんなようなところで、まあ、前編の方ではですねペンダさんがそんな感じ収納した直後の話とかっていうふうなのを中心に伺ってて、
はい
でまあ、後編の方でここ最近どうしてたのかみたいな話を伺っていくような形を取ろうかと思うんですけども、
はい、
まず最初にこの収納当初なんか何ですかね、まあ、女性農業者として収納してたって形になるんですけど、
はい、
江別の中に他に女性農業者の方って、
うん、いました
、
はい、近所、
はい、
この篠津地区っていうんですけど、
はい、
近所の酪農家の人とか本当に見、はいはいはい、見えるような距離で、
はい、
あとは
ああそうですね私たちも存じてます、
はいはい、他にも女性で収納してる人
はい
ちょっとお姉さんでいましたし、
はい、
うん、いるんですよね。
いるん
ですね。
あと、うん、
もうちょっと世代の上の方でも、
はい、
女性が娘さんでお婿さんが入ってとかっていうの
も
いるんですよ、はい、だからそんな珍しいことじゃないと
は思います、うんうん、そうですね。でそれでその、まあ、収納されて、まあ、最初にやってたことってどういうふうな形になりますか。まあ、なんていうかな大体収納するとまあ全般的な農場の仕事みたいなことを当然やるとは思うんですけど、うんうんうん、主に何を任されてたとか担当してた作物があったとかそういうふうなのって何かあったりしました。
収納した年から始めたのがブロッコリー。
ああ
その年かな その次の年かちょっとはっきり覚えてないですけど、うん
はい
うん、すぐ今までは両親2人で回ってた農場なので、
はい、
私が帰ってきても仕事がないよっていう感じだったので仕事を作るためにブロッコリーを新しく始めたっていう感じですね、
は
い、
そこから始めて収穫は1人でっていう形だったんですか、
うんうんうん、そうですそうです、
はい、1回どのぐらいの面積やってましたっけ。
最初5世ずつとか。
あ、そうか、まあ、とりあえず
自分1人で
取れるよっていうような形でやってきてますもんね、
う
ん
う
ん
う
ん
はい、そうですね。でなんか自分が取るスピードが上がってきたらちょっと面積を増やしたり、
うんうんうん、
あと両親にも取り方を教えて、
うんうんうん、
一緒にやるようになったらちょっと増やしたりは しましたね。
じゃあ、 例えばその、まあ、入ってきて増えたのはブロッコリーぐらいだったんですけれども、うんはい、まあ、基本的には水筒畑作っていうふうなのはずっと変わらずっていうふうな形で、
うん、そうですね、はい、なのでトラクター春はそうですね、畑田んぼおこしとか、
うんうんうんうん、
畑おこししたり、母の仕事と父の仕事をなんか両方忙しい時、
はいはい、
担当するみたいな感じです。
ちなみにそのお父さんとお母さんで仕事ってどんな感じで分業されてたんですか？
ざっくり言うと父がトラクターに乗って母が草取りとか、はい、なんかごまごまとした、
ごまごまとした、まあ、そうですね、まあ、
完全分業、
完全に分業されてたんですね。まあ、そんな感じでちょっと分業されてるような形のやつをやって、うん、まあ、大体その農家としてはちょっとそんな感じでいろいろと、普通の農家の子息っていう風な形でやられてたっていう感じだと思うんですけど、なんかその就農した当初、例えばどっかに勉強に行ったとか、そういう風なのって何かありました？
農業大学校、北海道農業大学校の機械の講習に行ったのかな。
まあ、そうですね、
本別にある、
はい。まあ、なんか大体トラクターも特殊、本当は免許が若干いるやつなんですよね、うんうんうん、公道走ったりしないといけないの で、うんうんうん、でまあ、北海道だと大体ねトラクターで移動するときには公道走ったりしないといけないので、うん、その辺の免許がいるとかっていうのはありますね、うんうん、じゃあ例えばその栽培に関するものとかそういうふうなものとかはどっか、なんか
栽培はな、うん、勉強したいなと思ったけど結局受け習ってないですね。
ああ、そうですね。
農業簿記の講座とかは、はい、その農業大学校でもその講座とか受けましたけど、
そうですね、大体その、まあ、家で教えてもらうのとあと普及書の資料さえ読めればなんとかなってしまったりするので、
う
ん、
そうですね、
はい、その辺でねちょっと、いろいろあったかなとは思います、うんうん、でそれ以外例えばなんか農業者の団体みたいなの、ああ結構いくつかあったかと思うんですけど、はい、どういったものに参加されたりしてましたか？
まずは江別の、
はい、
アイムファインっていう普及所、
はい、4H クラブの団体ですね、はい
はい、あとはなんか顔はいろいろ出してたんですよね。もう本当記憶が薄いんですけどあと女性の集まりのリンクスっていう、
はい、
う
ん、
あとなんだろう、
あとさっきなんかちょろっと打ち合わせの段階でお話ししてたのはハラペコっていう、団体、
そうですね、
これは北海道の女性団体、なんかどっ か絡んでるっていうかその出資元みたいのがある団体でしたっけ？
北海道農業公社、
農業公社、あ
が主催でもともと女性向けの講座、
はい、
講習会みたいなのを毎年やっていて、
はい、
なんかそれに絡んで農業女子が自らこうネットワークを作るためにグループを立ち上げたみたいな感じですね。
一応 NHK で同名のドラマがあって、そこの人方をモデルにしたのではっていう風な話、
取材されてました。
あ、取材されてました、う
ん
う
ん、
はい、
でなんかエキストラでも出てる子もいて、
はい、
うん、あそこは腹ペコは基本農家の娘さんが多くって、
うんうんうん、
娘さんだけじゃなくて従業員で入ってる女の子もいるという感じです。
でなかなか何ですかね、こう娘として、その農家に入って、まあ、普通に農家の子供として入って農業をやるのでもいろいろ考えることはあると思うんですけど、その何か性差っていうか そういうふうなので何かちょっと不便に思ったり困ったなって思うようなことって何かありましたか？
感じてないんですよね。
特になく
感じてないっていうか便利だなって思って。ことの方が多いか
もしれない。まあそうですね、そもそも何につけても便利だったり、ね、楽にいくようなことの方がないものっちゃものですからね。
その家庭、自分の家庭の中を見ると子育てっていうのが、う
ん、はい、
まあ、そこにすごく時間を割かなきゃいけないんで、はい、女性でちょっと不利だなと思うけど、対外的には自分は別に感じてないけど親は感じてるのかな。
どうなん
でしょうね、多分息子だったらもっと本腰入れてっていうか、もっとちゃんと主体性を持って継いでるんだろうなって思ってると思います。うちは特に 夫が農業やってなくて、うんうん、私だけしか農業やってないので、
うんうん、
その辺は違うんじゃないかなと思います、
うんうん、なかなかねこの辺あのその性別関連でちょっといろいろあるだろうなって思って、うん、まあ、そういうふうにあの私もあの話の内容として作っちゃってきてたんですけど、うん、なんかでも本来はこんなふうに話を作るのがちょっと失礼な話もするなっていうふうな部分もね感じては言いながら、うんうんうん、もうちょっと思ってた部分はあるんですよ、ね、
逆にその青年部、うん、農協の青年部とかの皆さんの動き、はい、あ自分も入ってますけど、
はい、
を見てるとなんか男性のこの縦社会っていうか上下関係っていうのがなんか動きにくそうだなってで、ね、私は見てしまいます、
はい、
まあ、けどどうですか。
そうですねまあその辺の話をし始めるとね、はい、あのひどい話しか出てこなくなってくるんでね、
はい、
まあ、なんでちょっとあの、ちょっと話題をずらしていこうと思うんですけれども、ね、はいはい、まあ、ちょっとあの、まあ、農協の青年部っていうふうな話出ましたけれど、うんうん、あのなんていうかな男社会な部分どうしてもあると思うんです、
うんうん、
でその辺でなんかそのペンダさんがその関わってたそういう農家の男社会的な部分ってどういったものがあります？関わったことがあります？
あ、地域の、
まあ、地域の集まりとかですとか、
うん、なんかパッと思いつくのはとにかくみんなタバコを吸ってるので、
あ、
それは、まあ、
そうですね、
男女に関係ないですけど、
そうですね、
まあ、圧倒的に男性の方がタバコ吸ってる人多くって、
うんうん、
私が働いていた前職とか今までの環境ではタバコを吸う人は他の人にこう配慮して吸うっていうのが当たり前だったのが、
そうですね、
うん、この実家に帰ってきて、
うん、
こういう、ま、農家の男性の方と関わると、うん、ま、若者は配慮があるかもしれないけど、うん、それ以上の方はほぼ配慮がないなっていうのを感じましたね。
はい、あの青年部上に行けば行くほど基本的にあの禁煙室じゃないところで全部やるんだなっていう風なパターンになってきてしまうのでね、まあ、その辺はちょっとどうかなって思う部分はたくさんあたりはしますね、うん、は
い、でもまあパッと思って嫌だなって思うのはそれぐらいかな、うん、
それぐらいですか、はい、そう、なんかあのこう例えば、はい、まあ、戻ってきてやってきて、そんなにとなんかあの スムーズにできてるっていうのも変ですけれども、あのまあなんか娘だからとかそういう風なところを本当に意識しないでやってこれてる部分が多い感じなんですかね、
うん、そうです ね、きっと私がやらなきゃいけないことを父がまだだいぶ肩代わりしているので、
うんうんうん、
それで私の肩の荷が軽いというか、なんか苦労せずここまで入れているだけな気もします、
うん、はい、そうですね、まあ、この辺はちょっとね多分あの比重としては後半の方が多くなってくるかなとは思うんですけれども、
はい、
ちょっとそうですね、あの前編の方で、まあ、あのそう考えてみたらその僕もその辺の時代のことをあんまり知らなかったりもしてたしっていうのもあるので、はい、あのちょっと後編の話題少し食って話をしていこうと思うんですけれども、はい、まあ、今現在普通にあのお母さんやられながら、
はい、
あのなんかやっていらっしゃると思うんですけれども、
はい、
どんな感じの比率でやれてたりするんですか、まあ、あの例えばその農家として、
はい、
あのどんな感じで働けてるのかっていうのをちょっと聞いておこうと思うんですけれど、
今特に冬なので、
まあ、そうですね、冬場は、ね、
もうほぼ 100% 母親業と言ってもいいと思います。
なんか確定申告的なものとか、
あ、決算とか、決算もう父が帳簿をつけてるので、
うんうん、まだ
なんかその税理士さんに相談に行くとか、
うんうん、
農協と何か話し合いに行くときに一緒には行って情報が共有できるようにはしますけど、
うんうん、
実務は父が
やっております
。はい、
はい、この辺はね、あの私も人のこと言えないので、はい、私もあの大体、まあ、うちはあの会社で会計がうちの父親なので、その辺に全部、ね、丸投げしているような状況なんで、はい、まあ、給与所得者のうちにね、あの甘い汁は吸っておいた方がいいなと思うんですけれど、はい、ちなみにあの例えばの肩書き的には経営者、はい、
そうなんですよ、
なんですよね、そういえば
取締役なんですよ、
はい、そう、有限会社、株式会社
で、有限です、
あ、有限会社で、はいはい、そうなんですよね、まあ、
その
辺で一応、まあ、経営権はあるはずなんですけど、
はい、
まあ、まあその辺はね、あのこの辺はよくある話でございますからね、
そうですか、
はい、うん、で 例えばその実務的なお仕事的な部分になってくると、はい、まあ、例えばオンシーズンに始まってっていう前にとりあえずあのお子さんとか家族構成ちょっと伺った方が話スムーズになりますね、はい、今現在お子さんって何人いらっしゃるんでしたっけ、
は
い、
2人です。
2人、はいはい、で一応旦那様が別の仕事をされていて、うんうん、ペンダさんはとりあえず1人で農業をしてと、まあ、他の、
ね、
実行実家の方で両親 と、はい、まあ、農業をされているという状況になっていますと、はい、で、その状況で、一応今上の子が3歳
で下が1歳
なん
です
。お、
はい、なので、
はい、
上の子生まれて1年経ってもう計画的に妊娠して、
はい、
不妊治療で妊娠して、はい、でつわりもひどくって、
はい、
でやっと生まれたと思ったら心臓に障害があってちょっと大事にしなきゃいけない、もう治ったんですけど、
あ、よかったです。
となっても、はい、だからもう全然つきっきりっていうか、
そうですよね、
そんな感じ、
うんうん、
なのでやっとこの4月から、
はい、
そろそろ農家的に戻れるかなっていう、
戻れるかなっていう、はい、
感じですね、
まあ、基本的にはお子さんはとりあえず計画的には2人で止めるような形で、いや、そうですね、まあ、この辺はまあ、年齢のこともいろいろありますからね。
いや、うん、そうね、主人が61です、
うん、そうですね、
ちょっとおじいちゃんなので、
はい、
で私も本当は3人欲しいけどさ、
いや、
またこうやって農業できないブランクがあるって思うとやっぱりもう、
そうなんですよね、うん、いや、どうしたってその結局子供を産むのって女の人しかできないじゃないですか、
うんうんうん、
で、まあ、お腹の中に10ヶ月もいるとかっていう、うんうん、でその状態で、まあ、なんか、まあ、人によったら破水する直前までトラクター乗ってたっていう風な話とかは聞くんですけれど、
差し苗田植えしてたとか昔の人、
昔の人はね、
そんなの絶対無理だよね、
今無理だよって思うんですけどね、多少動いた方がいいとは言われるけど、でも単純に妊娠した後のそのなんか症状の出方みたいなのも本当に人によって違うので、うん、動けない人は本当に動けないだろうしっていうのもあって、うん、でまあ、それで確かにそんな風なブランクが空いてしまうのも致し方ないよなと思うんですよね、うん、でも、まあ、ある程度その、まあ、お子さんが大きくなれば、ね、本当に一人でほっといて今上の子は今フリーダムに遊んでもらってますけれども、うん、はい、思ったよりもこっちの方にちょっかい出してこなくて大変助かっております、はい、
そうだね
ね、まあ、だからある程度ほっとけるようになってきたら多分普通に農家さんとして戻ってこれるかなと思うんですけど、うんうんうん、でもちょっとその辺のブランクがあるっていうのは結構難しいような感じですよね、
うん
う
ん、
でこの辺のそのブランクがありそうだなっていう風なところ、はい、例えば、そのお父さんお母さんにどんな風に、まあ、理解をしてもらうっていうのも変だけどお願いをするっていうか、なんか結局3人、まあ、もともと2人で回してたっていうのもありますから、うんうんうん、まあ、それが2人に戻るっていう風なのでなんとかなってたかもしれないですけど、うん、ちなみにその間でブロッコリーってやってたんですか？
減らして、去年までは減らしてやってました、
はい、うんうんうん、あ、出れるところは出てっていう感じで、
私でもパオパオかけたぐらいですね。
あ、そうだったんですか。
収穫出てないような、はい、
お、
自分家で食べる分ぐらいでこう、
はい、
取り残しを取るぐらいでしたね、
はいはい、
結局朝早いから、
はい、
朝って保育園に長男と保育園に送って、
はい、
下の子もなんかそばにいて、
うんうんうんうん、
父離れしてなかったので、
はい、
やっぱ授乳してるとなかなか
生
まれられなかったですね、
う
ん、ミルクじゃなかったから、
うんうんうん、いや、授乳してる子を抱えてできることとできないことってありますよね、
うん、夜の睡眠時間の
少なさっていうか、そうですね、それもかなり
体力も、
うんうんうん、
なくなるし、こう思考能力もなくなるっていう、
そうですね、
感じでしたね、
はい、夜泣きはする方だったんですか、お子さん、
まあ、長男はしたけど下の子はほとんどあんまりなかったです。
そう、この辺は子供によっても差が本当に、
うん、全然違う、
うん、家庭じゃなくて本当に違うので、
うんうんうん、
いや、うちの子も結構夜泣きする方だったので、なんですけどうちの場合は本当にその間妻が気を使って寝室を分けてくれてたので、
で優しい、
はい、でもなんていうかな悪いことをしたなっていうふうなのはずっと思ったりはしてますね。 なんかよく海外のドラマとか見ると、うん、あのお父さんがその夜泣きしたのを見つけて、うん、その子を抱っこしに行くっていう風な、うん、でそれであの子供をあやしながら、うん、見てごらんって、これがあの君の学費になるコカインの山だよっていうのを、
どんな映画ドラマ
あのなんていうかな、うん、あのブレイキングバッドっていうね、あの、うんうん、余命わずかになってしまった高校教師が、あのドラッグを作るってドラマがあったんですけど、まあ、それでそんなシーンがあったりとかしてて、いいなって思ったりしてたんですけど、僕そういう風なことやってなかったなと思ってね、はい、うん、まあ、なんで その辺で本当にあのそうなってしまうっていうか、育児本当にちっちゃい頃の方は本当に全く農業できてなかったと思うんですよね、
うん、なんか、うん、もう1か100かみたいな、
1か100かみたいですね。
でも私はあ0か10かっていうのよく分かんないけど、もう極端にやんなかったですね、うん、私。
あ、いやでもその方がいい、うん、いいっていうか、まあできないですよね。
でもやる人はやると思うよね、やってる人はやってるよね、う
ん、ちなみにあのお知り合い の, その女性農業者さんの方とかも多分子育てしつつ、はい、農業してる方とかも当然 いると思うんですけど、うんうん、そういう人方も話とかも聞いたことあります、その例えばその本当にちっちゃい頃から外出てなんかしてたとか、うん、そういう風な話とかって
あまり聞かないですね、してないかな、うん、
やっぱもう暗黙の了解としてね、あのどうしてもどうにもなんない時はどうにもなんないよねって話になりますよね、うん、まあ確かにあのうちは、まあ、僕もあの、妻がまた全然別の仕事してたりはするので、うんうん、まあ、それの関係でね、あのわざわざっていうかその一緒にはやってないんですけど、でもそんな状況でね出そうかっていうふうなことはまずないかなとは思うので、うん、まあそんなような感じになりますよねと、あの聞いてて思ったりしてしまうんです、はい、ちなみに例えばそういうふうな時期に、はい、なんかこんなサポートあったらよかったのにとかって思うことって何かあります？
サポート、
例えば、はい、そのペンダーさんがまるまる育休に入ってた期間、はい、他の人とか手助けに入ってもらうようなこととかってあったりしたんですか？
あの研修生が 2,3 年来てくれてました。
あ、
長男を妊娠してどうしようかなと思ってる時にちょうど新規就農希望者で、彼が 2,3 年来てびっちり働いてくれてました。
あ、
まあ、すごい助かりましたね。
そうですね、あの一人出れない分まるまるそうやってやってくれると、そうやって、まあ、うまいことその辺で回ってくれたおかげで、とりあえず今年の4月からはもしかしたらっていうかやれる予定でいて、今年の4月からちょっとまたいろいろとね、はい、ご活躍されるところをちょっと期待していこうかなと思います、はいはい、あとはそうですね、とりあえず前編とりあえずこんなところで一旦おまとめしようかなと思います、
はい
はい、というわけで、ちょっと前編はあの後編の方を食った形になりますけど、
はい、
タイトル何にしようかな収納するから子育てまで、
はい、
はい、まあ、そんなようなお話でした、
はいはい、
はい、今回もお聞きくださいまして誠にありがとうございます。当番組への感想コメントはツイッターハッシュタグノーコロとつけてつぶやいてください。ツイッターやってないよという方はメールアドレスノーコロ @gmail.com までメールを送りくださいますようお願いします。また当番組の公式ツイッターアカウントをフォローされていない方、ぜひともツイッターの当番組の公式ツイッターアカウントをフォローしていただくようお願いします。あのゲストさんのナンパ成功率向上ですとか、影響力の拡大ですとか、新たなリスナー層開拓ですとか、いろんな意味で、ご協力の方をお願いしておりますので、ぜひともフォローしていただいて、面白かった回とか、聞いててよかった回とか、まあ、遡ってでも構いませんので、リツイートのやりなりいいねなりつけていただけると励みになります。また思い出したかのように iTunes の方に評価とかつけてくださる方、本当にありがとうございます。たまにでいいので iTunes で聞いてる方、評価とかつけていただけると励みになりますので、よろしくお願いいたします。で、お便りコーナーなんですけども、差し当たりですね、川本さんとも、二上さんともですね、収録の予定すら立てられてないような状況になっております。なので振り返りコーナーはちょっとまたお時間いただくような状況となっております。っていうのもですね、私 繁忙期なんですよ、5月って、まあ、基本的に朝早くから夜遅くまで仕事するような状況なんですけれども、なんか知らないけど平日3から4ぐらい会議入れられてるんですよね。飲み会付きだったり付きじゃなかったりとかするようなやつが、勘弁してくれよって思いながら、まあ、最近、何とか生活をしております。で、まあ、そんなような状況だったもんでですね、なかなか5月中は収録が全然できないかなっていう風な感じになっております。まあ、特にね、新たなゲストさん呼んでってなると、私収録台本を、事前にインタビューやら何やらとか、あとそのゲストさんが例えばネット上とかで露出があったりするような方だったら全部調べてから台本作ったりとかするってことをやってるので、ちょっとねエネルギーを取られちゃうので、まあ、なかなか新しく収録をしなくてもいいかなと思っていたりはします。まあ、差し当たりはね、この間収録した竹本さんの配信も、今年の7月入るぐらいになるぐらいの、まあ、ストックはあるような状況になっておりますので、そんなところでちょっと6月になってから、まあ、活発にいろいろ収録はしていこうかなとは思っております。で、まあ、今回来ていただいた、そうですね、ちょっと話すの忘れてましたけど、まあ、ペンダさんのように当番組では常にゲストパーソナリティ募集しております。ちょっと収録の予定がですね6月入ってしまうかもなんですけれども、まあ、そのぐらいの時期に、暇があるから、なんか取り上げられてやってもいいよというふうな、農業者の方とか、あとはなんか告知とかしたいことがあるとかいうような、農業関係者の方がいらっしゃるようでしたら、ご連絡いただけるとありがたいです。まあ、収録6月入ってからちょっと予定を組んで、いろいろと収録やら何やらさせていただこうかなと思っております。で、あと、お便りなんですけども、特にこちらの方で紹介しないといけないようなお便りはなかったかと思うので、まあ、差し当たり、まあ、お便りとかは紹介はしないんですけども、まあ、振り返りコーナーとか、あと通常の配信会とかに来た何ですかね、以前の配信会に来てるようなコメントやら何やらとかはこういうところで紹介をしていきますので、まあ、よろしかったらちょっと過去回とか振り返ってのコメントとかあるようでしたらご連絡いただけると、こちらの方で紹介させていただきます。はい、まあ、近況やら定型文やら何やら暗唱したところでですね、そうだな、まあ、次回予告からまず先にやっていきますと、まあ、次回は今回聞いていただいたペンダさんの状況、ちょっと後編の内容を若干今回の方で先食いはしてたんですけれども、まあ、後編はですねそれをさらにちょっと深掘りして、なんていうのかな、農業と家事育児ってどうやって両立してるんですかっていう風な話を中心に伺っております。まあ、なのでこれを聞いてくださっている農家のお母さんどのぐらいいるんでしょうかね。なんか中途半端にペアーズの回とか配信してすみませんって思うような回は何回かあったんですけれども、まあ、もしそういう風なのも耐えてここまで聞いてくださっているような方いらっしゃるとしたら、ちょっと次の回も楽しんで聞いていただけるかと思いますので、まあ、よかったらちょっと次の方も楽しみにしていただければなと思っております。で、あと、基本的に何ですかね、家のことを全部奥さんに投げがちな男性諸子はですね、まあ、聞いてどんな風なところをサポートしたらいいのかってところを、なんていうのかな参考にしていただければいいかなと思っておりますので、まあ、次回も楽しみに聞いていただければと思っております。で、あとちょっとこの辺はですね、配信の方になるかどうかは分からないんですけども、5月中もしかしたらちょっと私の方の一人喋りが配信される可能性がございます。で、内容がですね、農業に関する会談を私ライフワークとして集めております。集めてはいるんですけれども、話す場所も発表する場所もないくて、ただただ集めてるだけなんですよね。まあ、それをちょっとどっかの機会で放出したいなというふうに思っておりますので、まあそういうふうなので、まあ、それいうのが配信されるか、あとはですね、まあちょっとその怖い話、私はちょっと練習をしてるんですけど、やっぱり自分で聞いてみるのは面白く話すのが腕がないなっていう風なのもあったりしてたので、まあ、それがちょっとできなかったら、乗り気じゃないキャバクラを乗り切る講座っていうね、付き合わされキャバクラに巻き込まれな農業者諸子に向けて、そういったものをどうやって楽しく乗り越えていけばいいのかっていう風な講座を配信しておこうと思っておりますので、まあ、どちらかになるかとは思うので、まあ、そちらの方も楽しみにしていただければなという風に思っております。で、あとはですね、農業系の会談、 もうお持ちの方よかったら、ダイレクトメールなり何なりを送ってください。これ配信するかどうかとは別にですね、単純に私が聞きたいのでっていうのがあるので、まあ、ちょっとそういう風なのがある方いらっしゃいましたら、いたずらにご連絡ください。こちらの方もご連絡お待ちしております。はい、じゃあエンディングちょっと長々となりましたが、この辺で締めさせていただきたいと思います。というわけで今回もお聞きくださいまして誠にありがとうございました。次週もお楽しみに。